詩編の68の後半のですね、25節から、神はあなたの行進が見える、私の神、私の聖女に行進されると言ってもですね、これまたよくわからないような表現です。神の行進が見えるなんていうでもですね、一体何を意味しているのか、神王が聖女に行進されると、これはですね、大体神に代わるものとして神の箱を運んでいったりするときにですね、神様の本質が神の箱にあるということで、こういったことを表現することもあるわけですね。そしてそれをとともにですね、この賛美聖歌隊、楽を奏する太鼓とか当時の楽器を用いて賛美をするというわけですね。でこのこうしたことがですね、非常に今の私たちには分かりにくいようなことなんですけども、これは後のところとつながってるんですね。確かにですね、聖女に向かって神様は行かれてるんだ、進んでおられるんだと。だからこの後のところではですね、何度かよく出てくる言葉がありますが、この力ということが出てきますよね。29節、それから35節、36節と。で、神がですね、その人々のいわば聖女に行かれるからこそですね、このそこに力のいわば全てがあると。そういうことで、この神様の行進が見えると、神様が進んでいるのが見える、こうしたことはですね、いろんなところで、まあこの間と四国集会でもある意味ではですね、神様はそこに進んでいってくださったと、そこに入ってくださったの、集会の中に。まあ目に見えない世界がありあり見える人はですね、やはりそこに、まあ、いろんなややこしいことが起こらないでですね、まあ、真理に背くようなことを言ったりしたりする人が起こらないで、そのように守られたということも、イエスが言われたように、2人3人私の名によって集まるところには私がおるということで、まあ、みんなが祈って備えていけばですね、確かに神様がそこに行かれると、そういう場の中に行かれるっていうのが見えるというわけですね。そういうふうにもこういう箇所を受け取ることができるわけです。神様は絶えずですね、そういうふうに心から祈りを持って集まるところに神様がそこに行かれるというわけですね。2人3人集まるならば主の名によってそこにおられるということ、それはまあ来られたからおられるわけなんですね。そういうふうに非常に不思議な表現ではありますがですね、神はあなたの行進に進んでいくのが見えるんだと。でその神様が力の神様であるからというわけですね。神様どうか力を振るってください。で神様が命じられる力を帯びること、要するにあなたが神様の力をもらうことをですね、命じているんだと。私たちも神様に心から祈ってですね、その力を受けると、神様ご自身が力を振るうし、また私たちもですね、力を帯びることを命じられると、この両方のことなんですね。信じるここの人が確かに神の力を受けること、受けつつですね、そして神がその悪を追い払うその力を発揮される、あるいは私たちをつまずいているものをですね、助けを欲しい、その集まりに新たな力を与えるように、まあ、私たちのために行動してくださいということなんですね。でその後ですね、31、ちょっと見ますと、これも分かりにくい表現ですが、足の茂みに住む獣や猛牛の一部をですね、伴う猛牛の一部、銀の品々を踏み入れる者をどうのこうの、これも戦いを望む国のため、 これはですね、何かといえば、こういう何らかの形で、猛牛とか獣だとか、戦いの国々とか、まあ、こういうふうなものがですね、絶えず潜んでおるというわけですね。で、潜んでですね、絶えず誘惑をしたり、あるいは襲いかかろうとしたりして、そういうふうな隠れた悪の勢力をどうかですね、散らしてくださいと。まあ、行動を起こしてください、私たちのためにというのはそういうことなんですね。で、そういうふうに神様が力を発揮されるとですね、いろいろな悪が追い出されるものだから、さまざまなところから神様に捧げるもの、捧げ物を持ってくる人たちが次々と来ると。これは30と32になるわけです。この主題はついこの間も遊拝でも学んだことなんですね。よくこのユダヤ教旧約聖書は自分たちだけ神のためで他の王はみんな裁かれて滅びるとかいう、まあ、そういった要素ももちろん旧約聖書の時代なら持ってるんですけど、一方ではこのようにですね、あなたのもとの王たちは捧げ物を携えておると。異邦人の人たちはですね、神に心を転換して神に捧げる気持ちを持ってくるようになるんだと。32節、まあ、クッシュといってもこれはエジプトの南ナイル川の上流の方で、だいたいエチオピア方面を指すというわけですね。エジプト、エチオピア、ナイル川流域のものからもですね、神に向かって手を差し伸べ、その象徴としてさまざまなものもですね、捧げようとしていくと。神が力を贈られたらこういうふうになるんだと。こういうふうにですね、違法のものが全部滅ぼされてしまうというふうな単純なことではなくて、旧約聖書にはこうした側面がですね、違法の人たちが変えられてこの神に向かってくるんだと、捧げ物を持ってくるんだというわけです。でそのことは、まあ、詩編のあちらこちらにあるわけなんですね。実はで、イザヤ書にも、イザヤ書の詩編のようなところにもあるというので、この間の誘拐で、学んだばかりです。イザヤ書ではどこに出てくるかといえば、イザヤ書の一番最初のところに、2章に出てくるんですね。これはこういうことが非常にはっきりとイザヤが、掲示されたから、このイザヤ書の2章という一番最初のところに出てくるわけですね。1063ページのところに出てくるわけです。まあ、このところが共通したところなんですね。2章のところで、終わりの日には死の神殿の山は山々の頭として固く立って、そこにそびえると、国々は大河、川のように、そこに向かうというんですね。死の神殿、これは神様がおられるところなんですね。神様がおられるところ、主の神殿の山、ここのところも聖所といっても同じようなことなんですけども、そこに向かって国々が向かうというわけです。主の山に行こうと、単にみんな滅び去るんじゃなくてですね、何かこう神様ご自身が様を国々に宿る悪の霊というか悪の力を追い出した時にはですね、こういうふうにさまざまな国々も変えられて神に向かって流れ出すんだっていうんですね。今そういうこの大きな流れをこの旧約聖書のイザヤ預言者は示されたと。これはもう啓示ということなんですね。筋道立てたら論理的に考えてそんなことがあるなんて誰も思わないわけです。不連続的にですね、今はどんな状態であってもこういう時は必ず訪れるんだと、そういう時間と空間を超えた不思議な直感、幻というか形状を見せられたわけですね。今日のところも実はそういうことと通じておるところなんですね。はい、それでまあ元に戻りますね。いろいろなものが、その汚れたものを清められて神に向かって手を差し伸べ、大事なものを捧げるようになる。 これは私たち一人一人もある意味ではですね、私たちの中に宿っていた良くないものが神様が力を振るわれて、そうしたらですね、かつては神様を汚してばかりのようだったものもですね、心の中の茂みに住む獣を追い出されて、そうしたら私たちもまた神に向かって手を差し伸べるものになる。で、心の中の大事なものを神様に捧げるというわけですね。そういうことを暗示しているわけです。で、そういうふうにこれが非常に大きなこの社会的な流れになるということから、33節最後のところは非常に広い範囲に向かった賛美の説明になっているわけです。で、地の王国よって、これは全世界ということなんですね。共に神に向かって歌おうではないかと、こういうところもですね、そんな単純なですね、日本人は全部滅びるんだ、ユダヤ人だけがどうこうとかいうのと全く違った広やかなこの啓示が書かれてあるわけです。この旧約聖書のこと、こういう詩編とかほとんどちゃんと読んでないっていう人がですね、クリスチャンの中にも教会の人の中にもよくあって、大体詩編っていうのはほとんど無教会でもこんなにやってないんですね。教会でもやらないから、それで、表面だけさっと読んでもそんな気づかないで終わるわけですね。で、こういう、まあ、上辺だけのことを書いたら本当にこの良くないなと思うようなことがですね、お料理に書かれたりしてますね。旧約聖書に関して、まあ、新約もそうですが、こういうふうにはるかに神様の終わりの時を見つめてですね、その時にはこのように地の王国、全世界のさまざまな人たちが共に神に向かって歌う、そういうような時があるっていうようなことなんですね。で、神とは古よりの高い天を買っている、高い高い天、人間は絶対及ばないようなところをですね、悠々と自由自在に動かれるんだと。で、そこからですね、力強い声を発せられると。これは雷鳴とかですね、そうしたことも神の力強いこのシンボルだというふうに思われたみたいですね。ですから我々の最後的な状況というものはですね、あらゆるその力が神にあるということを本当に深く知るんだというわけですね。これはこれからですね、この時代から2000何百年も経ってもこういうふうな発想は圧倒的日本人にはできないというわけですね。日本人だけではないけれども、力は武力にある、金にある、金の言い換えた力は経済力という感じですね。それが脅威であると、金によっていろんなことがなされているというようなことでですね、金ないしは経済力、物の生産力とかいうものがものすごく、それは最高の力のように一般のマスコミでは言われておるんだけども、そういうものも時が来たら必ずですね、神の手によって砕かれていくということなんですね。で、だからそういう全ての力はみんな壊れるようなものですから、最終的にこの世界を動かす力は神なんだと、そういう意味で力は神に向くんだと、神にあるという、そういうように導かれなさいというわけですね。その神の力というのは雲の彼方ってありますけども、人間が越えられないところにですね、その神の力は源としてあるんだと。で、その神の存在、無限の力を蓄えて神がですね、物彼方、人間のあらゆる戦争や動乱やいろんな地上の混乱に一切関係なくですね、その神の力を侵されないで存在すると、聖なるところにいるんだと。そして、その神に求める人たち、自分のためには力を賜るんだと。まあ、最後はそういうふうに、この世の混乱や闇のただ中で、失われることなく存続している神の力をこのようにはっきりとこの詩を作った人は霊的に見せられたわけですね。まずは見たわけです。だからそれをまだ見てない人にですね、上を見よと、雲の彼方、 まあ、この間からの四国習慣のテーマであると仰ぎ見ろっていうところありますよね、霊的に上神様の方を仰ぎ見ろと、力は人間世界にないんだと、そういうことをこの最後の方では言ってるわけです、ね、その点からですね、あらゆるそのものを滅ぼすあるいは自由自在に動かす力を持った方が天におられると、いつでも声を発しられてるんだと、だから上を仰ぎ見ようとということですね。で、力と権威を賜る、でそのためには一番妨げになっているのが私たちがの神様に逆らう心の中の、まあ、良くないもの、罪というものだから、でその力を賜るためには妨げの妨げになっている罪を除かなきゃいけないということで、まあ、旧約聖書ではいろいろ祭司がやってきたけれども、それでも到底できないのでイエス・キリストが来られたと。で、イエス・キリストが、まあ、私たちのあらゆる妨げになっているものを除いてくださったのだから、まあ、こういうことがですね、力と権威を賜れるようになった、くださるようになったと。罪で神ご自身を見る、キリストを見ると、でキリストの十字架を見る、すべて、仰ぎ見るというわけですね。詩編もこの間、仰ぎ見るということの最も聖書の中でですね、ぎっしり結晶したものが詩編だということですね。で、詩を仰ぎ見るというものが全くないのが日本の圧倒的な文学ですね。マスコミやテレビの娯楽をそうしたものは全くそういうものがないということです。まあ、それぐらい、ね、この世のさまざまなものと聖書の世界、特に詩編の世界とは全く違っているということを思わされるわけですね。まあ、この詩は初めからそのように神様の力を非常に強くですね、見せられた人だということがちょっと全体として見たら分かるわけです。この68、これは半分に割ったからちょっと前の方もちょっと進みますと、68の一番最初からしてですね、神のその力はその真実や愛やそういうものを踏みにじろうとするものを散らされるんだと、そういう神の力からいきなり始まってるんですね、この2節から。そしてこの5節にも今日出たとよく似たところがあるわけです。雲を飼って進む方だと、人間の達せられるはるか彼方のところでですね、力を発揮されてる、まあ、そういうことを言ってるわけです。それから18節見たらですね、神は戦いに用いるも幾千幾万と中にあった。神の戦争はもう無限にあるというわけですね。この目に見えない星、天使と目に見える霊的な天使と全部含めて、これも神の戦争だというわけです。で、そういう大いなる神が私だからこそ私たちを日々になってくださるというのが20ですね。そして死という最大の敵、死からも解き放つ力を持った方と。で、ご自分の敵っていうのは不正なものや汚れたもの、真実なもの、そういうふうなものを必ず打ち砕かれて変えられると。そして今日のところにつながっているので、まあ、全体としてですね、ここ見たら分かりますが、個人の悩み、苦しみと、個人の叫びということは、ここでも全く言われていなくて、神の圧倒的な力というものに非常に深く感じた人、示された人の神への賛美ということになっているというわけですね。まあ、それに詩編というのも詩というのもさまざまな内容がありますが、この詩もまた一種独特のですね、ちょっと分かりにくいところもありますが、絶えず力を私たちが奪い去ろうとするこの世的なものの中にあって、まあ、こういう詩に触れるということがですね、私たちも大きな恵みであるということです。はい、そこまでにしておきます。